さい。私のために十字架に神を見られた主に期待していることに行きたいと思いますが、水持ってきて。で、はい、それでですね、長崎教会の久保田のとみさんがですね、伝道省さんがですね、作られた殉教聖会の紹介動がありまして、見たよというかもしれませんけど、またちょっと手が加わりましたので、その小さな変化に気づいていただきたいというかですね、よろしくお願いしたいと思います。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知っていた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということを、ね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠のものなんですね。私たちはこの世の命はどっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。そして天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で。夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。感謝します。ぜひ2月5日ですね、教会の方々もたくさん誘ってきてほしいと思います。2時から、西坂で行います。今年は、1時間ぐらい、長くても1時半ですけども、パウロ牧師の体調のこともありますので、1時間ぐらいで、できれば1時間ぐらいで終わりたい。どんな長くても2時間半まではいかないようにしたいと思っています。で、夜は7時から、昔は6時半からやったのを7時にしたのはですね、準備の関係で、7時になると準備する方がだいぶ助かるということなんで、夜の7時から9時には必ず終わります。後片付けがあるのでですね、今年は長崎平和会館、原爆資料館のこの点、そこで行いますので、ぜひおいでになってほしいと思います。それで、献金を本当に皆さんありがとうございました。60% まだか未満かな、50、昨日で53% ぐらい言ってたんですけど、もうちょっとこう伸びたかもしれませんけど、今年はですね、ちょっと予算が多いんです。どうしたかというと、パウロ牧師がちょっと体調の問題がありますので、いわゆる良いクラス、飛行機の良いクラスで来てほしいことと、一人ではちょっと何かというものなので、必ず誰かをつけて行きも帰りも、来るときはヨハネ君が一緒に来てくれて、で帰りは不思議さんが、長崎の殉教聖会だけ、いつも殉教聖会だけだったんですけど、パウロが九州回るって言われるので、ね、だから最後まで行って最後一緒に帰ってもらうということになりましたので、だから行きはヨハネ君が、帰りは不思議人が一緒について帰っていくので、その往復の飛行機のお金と、それから病院が近くの良いホテルってことでね、何かあった時の、そういうこともあってですね、で、ヨハネ君と星木さんはもちろん一緒に泊まるんですけども、何かあった時に困るので、笠原君とかですね、そういう人たちも、だからギフツも一緒に泊まってもらおうということで、ギフツの分も取りましたので、ですからちょっと予算がかなりいつもよりかかるので、こういう話は普通しないんですけど、九州の皆さんだから話しましたので、ね、喜んで下げてほしいというふうに思いますので、いつも喜んで下げてくださってますけど、よろしくお願いしたいと本当に思っています。はい、それじゃあ、ですね、聖書の方に入って短くお話をします。今日はヨハネの福音書、東京アンティオ教会のディボーションだったヨハネの20章合ってますよね。アンティオ教のディボーション合ってますよね。20章で、ね、ヨハネの20章の19節から 224ページ。一つ前の聖書の方は204ページだと思います。お読みしますね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れ戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。まあ、ここまでなんですけど、一応もうちょっと言います。そしてこう言われると、彼らに恐怖をかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方は誰かの罪を許すならその人の罪を許され、あなた方は誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。とまあ、今日はそこまで話せないかもしれませんけど、前半を中心に話したいと思います。これはイエス様が復活された日のことですね。イエス様が復活されて、今でも、ユダヤ人たちは、土曜日のシャバットにユダヤ人たちの礼拝をします。でメシアニック中クリスチャンになったユダヤ人たちは日曜日にも礼拝をするんですけども土曜日にします。どうしてかというとみんなが土曜日が休みなんで、だから秋元牧師がその土曜日の日に、メシアニック中 の, その、なんだってレオンさんのところに行って、あるいは向こうのメインサービスで奉仕してるんです ね。そういうことなんですね。だから今でもメシアニック中の人たちは土曜日が、まあ、メインサービスになります。それはみんながシャバットに休むから、それでそういうことになってるんですね。で我々が日曜日に礼拝するのはなぜかというと、それはイエス様が復活したことを祝っているからですね。これは間違いないから。だから主の日、主日っていう、あるいは聖日っていうんですね。イエス様が復活したので、その復活したイエス様を喜び、その復活したイエス様を礼拝している。そういうことですね。ね、もう分かってるとは思うけど、一応確認ね。それで、だからこの日もイエス様が復活されて日曜日の朝です。週の初めの日ってね。余計なこと話すと時間なくなるんですけど、週の初めの日って日曜日なんです、クリスチャンにとっては。でも日本のほとんどのカレンダーは月曜日初始まりなんです、ね。とっても残念ですよね。一般で買っていいなと思って買ったら月曜始まりだったってことがよくあるんですね。でも本当は日曜日始まりなんですね。だからこれ週の初めの日は日曜日のことです、ね。で。その日の夕方にイエス様がやってきたんです。それはどこかというと、弟子たちがいたところ。どういうところかというと、弟子たちがいたところがユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったって書いてあるんですね。でイエス様が十字架にかかった時、弟子たちはこのほんのこれは日曜日ですから、金曜日ですから、まあ、日本人的な肩書きとしては2日前ですね、に、裏切って逃げたんですよね、裏切って逃げたんですね、12人みんな逃げました、まあ、ユダ以外では11人みんな逃げました。でヨハネはご存知のように一番年下で自分のことを、主に愛された弟子って自分のことを言うんですね。それなのにバイク乗る人はしてつなぎみたいな、昔のね下着はつなぎみたいだから、そうつなぎだとこう逃げれないからですね、だからねつなぎを振り捨てて、どういうことかわかりますか品がなくなるから言いません、オンラインしてるようになったから言葉に気をつけるようになったから何にもなしで走って逃げたんですよね。どうしてかって、これはもう早く逃げたいからですね。主に愛された弟子は全部振り捨てて、もう逃げたいから早く逃げてた。でペテロは本当に失敗したんでしょうね。逃げたんだけど気になって仕方がないから戻ってきて、こっそり庭に入っていくと、ね、あれ見たぞとか言ってね、仲間だろって、じゃ違う違う違うって言えばいいのにね、違う場合違う場合って言ったの、ね、その場合って分かるとか言って、分かる場合とか言われてですね、結局ですね言葉の名前で分かる場合って言われてですね、そんなこと仲間とか言って余計分かってしまってですね、3回ね、でも2回やった時に3回目の前に鶏が2度鳴くっていう予告通りになったんで、でもペテロだけじゃない、全員逃げたんです。ちょっときつい言葉言いますよ、イエスを裏切ったんです。とっても主を愛してました、本当に好きでした、本当にどこまでもついていきたかったんです。でも裏切って逃げたんです。当然大責感があるでしょう、当然ね。そしたらイエス様がやってこられて、でここで恐れたのはその大水管じゃなくて、仲間だと分かったら殺される、まあ殺されなくても捕まえられると思うから、この弟子たちが仲良くなったんじゃないですよ。どっちが入れ替えて競争した弟子たちは相変わらずそうな、まだ精霊来る前だから。だけどもユダヤ人が怖いから一つになって集まってたん、一人でじゃないから、情けないし弱いですよね。それで集まっていて戸を閉めてたん、戸を閉めて、もう鍵もねガチャガチャっともすごい鍵かけたと思います、おそらくね。そういう状況だったんです。ところがそこにイエス様は、復活されたイエス様は復活の体ですからね、通り抜けて、皆さんどんなに心の壁を作ってもイエス・キリストはその壁を通り抜けてあなたのところに来てくださるし、あなたが問いなしている人のところに行かれます。人の心の壁なんてイエス様にとったら通り抜けれますから、死を信じて祈ってください、ね、行かれた。そしてその真ん中に立たれて言われた言葉がシャローム、平安があるように。シャロームってね、ただ平安、日本語にするとよくないんです、平安って言 ね、なぜかというとね、平安って仏教用語ですよね、もともと。だからちょっとイメージは違う。それじゃなくて、平安というのは神が共にいる平安、神が共にいるから安心していいよ、大丈夫だよっていう、そういうニュアンスです。シャロームというのは神が共にいるから大丈夫、何があっても大丈夫、神が共にいるから安心して大丈夫ですよっていう、そういうニュアンスです。だからイスラエルは全部シャローム、シャロームなんです。神がいるから大丈夫だよ、神がいるから安心していいよって、そういうことなんです。でこの時ね、考えてみたら、皆さんがイエス様だったらどうですか。コスダイエス、ね、どうですかね、まあ、コスダさんに失礼だから私しましょうね。私がイエス様だったらこの時ね、パッと投げたって立った時ですね、シャロームという前にですね、忘れないわとか一言言いそうですね。ね、ね、あのもうちょっと言う前にね、みんなの前に立ってペトロに見てニコッと笑ってコケコッコとか言ったりしてね。いや、笑うけどやりませんか、人間って。私ね、エス様の奇跡をまるっきり信じてるんです。五千の教師もまるっきり信じてるんです。癒しも奇跡も認められることも全部信じてる。今でも主が望まれればできるって信じてるんです。でも私が聖書で感動するのはこういうとこなんです。すごく好きなのは、この裏切った弟子たち、大戦火に駆られてる弟子たち、でも怖くて仕方がない弟子たち、大戦火に駆られてるけど出ていけない、怖くて仕方がない弟子たち、情けないどうしようもない弟子たちのところにイエス様はスッと入ってきて、一言も責めないで、今彼らに一番必要な平安、シャローム、恐れなくていい、私がいるから恐れなくていいって、しかも手と脇腹を見せたん。こう 手ってのは十字架が刺さってるって、脇腹って刺されて、ほら十字架があって私だよ、ね、復活した体だけど、ま、間違いなく私だろうってこう言って、これね、見て喜んだって書いてあるのは、一つはね、こっちわかるんですよ。あ、イエス様一回やったんだ、ね、イエス様が彼らの希望でしたから、全部捨ててついてきたから、それが死んじゃったから、この時まだ復活分かってなかったから、もう絶望ですよね。全部かけてきたのに亡くなったと思ったら生き返ったから、あ、生きてたよかったって、こっちわかりますよ。でもさっき言った大正感はあるんですよ。イエス様の時逃げちゃった、十字架の時逃げちゃったと、大戦艦あんのに手と脇腹見せられて、ね、ほら十字架あって私だよって言われたらね、普通喜べないですよ。うわっ、で、なんで喜べたか分かりますか。イエス様がこの手と脇腹見せた時に、その表情、その眼差し、その体全体から流れてくるものが、もう許してるよって、揺らぎったなと、そのまま愛してるよって、全然気にしてない、許してる、ね、言った通りだったろペテロって、言った通りだったじゃないかって。いや本当そう思う。そうじゃなかったらね、この時ね、こう手と脇腹見せられたらですね、あ、こんなかこうピチクチクって痛みませんか。その裏切ったんだから、逃げたんだから、ヨハネなんかもう思わずね、服かぶっちゃったりしてね。いや本当にそうでしょ。でも死を見て喜んだのは、生き返ったことは分かります、喜ぶのは。でも十字架の後を見せられて喜べたのは、そのイエス様が全く微塵も弟子たちに対する責めも裁きもなかったんです。もう全部わかってる、あなた方も全部わかってる、もう許してるから大丈夫だ、シャローム、これアガペーって言うんです。The light of eternal アガペーなんです。これをアガペーって言うんです。わかります。このアガペーで愛されてるんですよ。私この愛大好き。このアガペーがなかったら今ここに立ってられないと思う。私はあの今回の名前を決めた決定ではね、何かに言いましたけど、秋元牧師はね、1回目の時こう言ったんですよ。皆さんは違いますけどってね、遠慮してクズのような私って言ったんですよ。で2回目はね、東京から島でね、すいませんけどって言ったんです。つまりみんなも一緒ですってことです。すいませんけどゴミのような私って言ったんです。この二言が私はもう心に響いた。心の底からアーメンです。全くクズのような私、ゴミのような私、それをアガペーで愛してくださった、愛しきってくださった。で何かというと、この後ね、喜んだ人たちは、許してくれてるって、もう一遍シャロームって言うんです。でそして父が私を使わせたように、私はあなた方を使わしますというのは、父が私を使わせてくださったと同じように、今度は私たちがあなたを使わす、その裏切った弟子たち、恐れてる弟子たち、そのあなた方を見捨てるどころか、ただ愛するだけじゃなくて、許すだけじゃなくて、そのあなた方にこの後も使命を託して、この後の働きを私はあなた方を通してするんだよ。あの選んだ日から何も変わってない、失敗したあなた方をこれからも私は使って使わせていくぞって言ったんですよ。あの女性もそうだと思うんですけど、男性は特にね、これね、信頼されると嬉しいんです。奥さん覚えておいて、あやさんがいないね。信頼されると嬉しいんです。これはすみません、私野球好きだからね、古い世代でエナズなんか特にそうでしたよね。 ね、別に阪神ファンじゃないですよ。でも何かというと、これあすいません、阪神ファンが言ったけど、あのピンチを招いてしまって、もうお前、変われって言われるとね、まあ、東電だから仕方がないと思うけど、その時に来てね、お前、お前とピンチだろって、お前が全部最後まで任せるから、お前と一緒に信じするから、もう任せたとって言われたらね、これ男気っていうんだよ、これ古い人間にとっちゃ。イエス様は選んだ人を最後まで選び抜くんです。失敗したからおしまいじゃないんです。ただ言ったん、昔のペトロだったらね、ね、あなたを使わしますって、そうだそうし、私がやらなくて誰がやる、待ってましたって言ったと思うんですね。私昔絶対言ったもん。絶対は言えないや。でもこの時のペトロはそんな言わなかったと思う。とっても、いや気持ちはものすごく嬉しいけど、とってもそれはできないと思ったと思う。そして言ったの、聖霊を受けなさいって、神の霊がなかったらできないだろうって、聖霊を受けなさいって、それが鍵なんだって。だから弟子たちはあのペンテコステの直前、あの場合はまだペンテコステ聖霊来てないからね、必死にみんなで祈った一つになって、それがなければできないって知ったから、一番最初のフィリピンチーム7人、今伝説になりましたけど、あれ本当に湧いたんだから、死んでもいい7人チームって今笑いながら言ってますけど、男性は結婚してる人は奥さんが書いたんですよ。本人の責任で行きます。何があっても、何があっても死んでもって意味ですよ、これは。何があっても本人の責任でして、本人と、本人と奥さんがサインしたんです。反抗したかどうか覚えてないけど、反応したんです。独身の人は親が、これは本人の責任で行きます。何があっても本人の責任ですって言って、親と本人が書いたんです。ね。そしてその時でも我々は、今と違って、まあ連中って失礼だけど、連中って言いたくなるような連中だったんです。経験もないし力もないで、分かってパルボ氏はよくね、だからあのなんだっけ、アンプとキーボードがデーカンを通れば時ものすごくホッとした。これで最低限向こうの教会になって助けになったと思って、今後のことみんな知ってるからだけどね、もう全然力がないけど神様に食いくって時に何したか知ってますか？給食じゃない、3日断食ね、3日断食を3回したんです。でなんでみんなしたかというとね、せずに折れなかったの。わかるでしょ、力がないから。でも例えば皆さん何か任されてごらんなさい、もう力がないって本当に分かったら、もう断食するしかなくなるじゃないですか。そういう感じですよ当時ね。で教会も乗った、で行くでしょ、行ったらその、ね、有名なミラクル&ヒーリングクラスってよかったら謝ろうと言って、ね、結局そういうことになった時どうしたかって、食事以外全部祈ってた。帰る時あなた方を通して祈りを学んだって言われたそうですけど、パウロ牧師は後で教えてくれました。2つ理由があった、奇跡が起こるでしょ。その時晴れる帰ってきたらですね、明日は怒らないとみんな思ってるんですって。祈らざるを得ない。もう一つは A 君と B 君と C 君って若いのが3人いた。これが喧嘩するんです。で D 君が仲裁役に決まってた。でも食事の後あんまり長い時間尽くすと必ず喧嘩を始めるし、下手したら向こうの人と喧嘩するかもしれない。そうなるととんでもないことになるから、もう食事終わったらさっさと引き込めって言ってみんな連れて、これがもう一つの裏の理由なんです。もう時効だから言ってもいいでしょう、真面目ですよ。そんな不十分で賭けだらけで足りなかったけど、神が言ったから言ったん。何したかって祈ったんです。祈ったなんてかっこいいもんじゃない、もう祈らざるを得なかった。弟子たちもそうだった。彼らを通して初代教会は始まったんです。印と主義が始まったんです。あのフィリピンチームの奇跡は素晴らしかった。新聞記者が買うぐらいだから、ありますか、300倍、60倍、30倍の技を見る力なんてお互いないでしょ。いや嬉しいけども、嬉しいけども、もしね、何とかしとかやったら何もできませんって感じですよね。でも神にはできる、神にはできる。だから神様が使わせてくださって、こっちが祈ると神が働くってことをね、覚えておいてます。時間ですからもう終わらないといけません。私の証はまた今度。申しますね、弟子たちは裏切りました。人を恐れてました。皆さんも恐れませんか、状況、人々、経済、健康、いろんなことを。でもイエス様が来てシャローンと言われたんですね。そして彼らを最後まで選び抜いて、あなた方を使わせてくれた。神様の選びと召しは変わらなかった。まあ、照明と賜物は変わることはありません。ロマ書だからはユダヤ人に向かって言ってる言葉です、あれはね、本来は。でも本当にイエス様が選ばれたら、その選びは変えられません。神は最後までその選びを全うしてございます。どうして分かります？アガペーだからです。アガペーの愛は諦めません。あなたが自分を見限ってもう俺なんかダメだと思っても、神は諦めません。なぜか、アガペーで愛してるから、ね、最後まで選びきります。そしてそのための力も神は備えてございますね。これからね、その100倍60倍30倍はね、共に見ていきたいというふうに思います。 この後私の証をしたかったんですけど、また今度お祈りしますね。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日のアンティオキのディボーションでしたけども、私たちは自分を見ると時々、自分とかお互いを見た時に本当に噂を覚えたり、また本当に悪さも愛してるのに、愛してるのになんでこうなってしまうんだろうと思うことがあったり、また人を恐れてしまったり、いろんな失敗をしたりあります。でもあなたはそこに来て、シャローン、私がいるから大丈夫だ、私は決して見捨てないとおっしゃって、そしてそんな私たちに使命を与え、そのために必要な聖霊の力も恵みも言葉もくださいますから、ありがとうございます。どうぞその恵みの中で神の言葉に従って、神様の素晴らしい栄光をこの年あふれるほどに見ていきますように、どうぞ導いてください。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、それぞれが使わされている教会と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。神様に感謝。